はい、オーバーフロー FM です。では今日も早速インタビューをしていければと思っております。今日のゲストは、オファーズ事業部カスタマーサクセスの本澤拓也さん、通称、本ちゃんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。本澤と申します。
はい、よろしくお願いします。じゃあ早速自己紹介をお願いします。
はい。カスタマーサクセスチームの、カスタマーサクセスオペレーション担当ですね、の本澤と申します。で、ざっくり自己紹介なんですけども、新卒で入社した株式会社ヒューマネジっていうところで、ATS の SaaS ですね、のカスタマーサクセスを経験しておりました。主に、その ATS のオンボーディングから活用促進とか、更新時の提案まで一気通貫でやっておりました。で、一社目の時に、ちょうど商品として確立してないような、数値管理とか業務効率とか、データクレンジング用の、Excel のファイルとかを作成して自由に、販売とかさせていただいて、このあたりでツール業務とか分析業務が得意になったっていうような感じです。で、それと、同じく一社目でですね、CS チームのナレッジ共有とかを目的とした、サイボーズ社の均等とかの導入、社内促進とかを経て、社内のオペレーションをきれいにするみたいな業務も得意になっていったっていうような経緯があります。で、その後、通信向けのサービス展開しているベンチャー企業で、同じくカスタマーサクセスチームのマネジメントですとか、あとはカスタマーサクセスフローのテクタッチ化とかを進めておりました。で、その際にCRM ツールのハブスポットとか、同じくそのハブスポットに付随するサードパーティーのチャットボットの導入とか設計を、やっておりました。で、そこを経て今、オーバーフローに入社したというところです。
うん。ありがとうございます。入社早々、うちもハブスポットをね、使ってるんですけど、早速、なんかガンガンハブスポットの中見に行って、いろいろ改善提案をくれたなっていうのが思い出されたんで、やっぱこの時の経験が生きてたってことですね。
そうですね。入って見慣れたツールが入ってるんで逆に安心しましたね。
なるほど。
あのツール知ってる、このツール知ってるみたいなったんで。
で、他に趣味とか、今何かプライベートでやってることとかありますか？
趣味は結構幅広くいろいろやってるんですけど、最近は、ゲームとかを作ることをしてて、ゲーム作ってこの間の8月の半ばの、コミックマーケットとかに出展したりしてます。
はい、どんなゲーム作ったんですか？
ノベルゲームって言って、ソーシャルゲームとかの、動く紙芝居パートみたいなやつですね。キャラの選択とか、選択肢によってその後のストーリーの分岐が発生するような、そういう、シナリオをメインとするゲームです。はい。
なるほど。
ニッチな分野なんですけど、ファンはそれなりにいてくれてっていう感じで、はい。頑張ってます。
なんか、コミケも台風が来て、大変だったらしいですね。
そうですね。コミケ当日台風が直撃したせいで、コミケ行くときってパッケージを物理パッケージを大量にバッグに入れて持ってったりするんですけど、うん、大雨と重なって悲惨でしたね。
なるほど。
はい。
ありがとうございます。他にもなんか、ね、革財布を作ってたりして、とにかく週末もクリエイティブというか、作ることが好きっていうのが印象ですね、本ちゃんは。
そうですね。作る、何かを作ってるっていうことが好きなので、はい。うん、時間が大量に潰れていい趣味なので、ぜひ、はい。
やってみようかな。革財布作り。
あ、いいですよ。とてもいいです。これ、おすすめします。
なるほど。
絶対被らないものができます。はい。
確かにね。材料の調達からわからないので、ちょっといろいろ教えてほしいな。
はい。日暮里に卸の店があるので、ついていきます。はい。日暮里にあります。
楽しそう。次、はい、今、ミッションと取り組んでいる仕事について聞いていきたいんですが、まあ、その前にざっくり今の CS の体制を教えてもらえればと思ってます。お願いします。
はい。現在の CS は、CSM のチームですね。カスタマーサクセスマネージャー、顧客接触を直接するチームと、僕のいる CS オプス、CS オペレーションっていうチームにざっくり2つに分かれていて、僕は後者の、サブリーダーをやっているっていうような状態になってます。で、CS オプスのチームの中には、コンテンツを作る人がいたりとか、データの分析をしてたりだとか、いろいろな役割の人が、たくさん関わってくれているっていうような状態になってます。
うんうん。
はい。
なんか CS オプスだけで、ほんと一つのセクションになるぐらい、この前組織図見てたんですけど、携わってくれてる人が多くて、やってることがすごく広範囲だなっていう印象ですよね。
そうですね。やれる範囲が広いので、
うん、
干渉範囲がとても広くて、あとは仕事柄他のチームとの接触する機会も多くて、とにかく関わってる人が多くなりがちな動きをするチームですね。はい。
うんうん。じゃあその中で今本ちゃんのミッションであるとかやっている仕事について教えてほしいなと思います。
はい。そうですね。先ほどもちらっとお伝えしたと思うんですけども、今ですとオファーズのカスタマーサクセスチーム内の顧客接触以外のところを広く担当してるっていう言い方が多分適切になってきていて、意味合いで言うとクライアント業務を行っているCSM の価値を最大化するための動きサポートとかを広く担当しているようなイメージです。で、多くのプロダクトってローンチ初期とかについてはとにかくハイタッチをして、そもそもサクセスの定義を把握したりとか成功事例を作るっていうところからスタートすると思うんですけど、それ続けていくとCSMの工数のキャパシティ以上の売り上げが立たないとか、そういう工数依存っていう部分が発生してきてしまいますので、そういうところの脱却ですとか、あとはハイタッチするのはいいんですけど、そのハイタッチをするところの、まあ、対象ですね、こう、ROI が高いクライアントを特定したりとか、うん、そういった部分の、分析業務ですとか、あとはクライアントの自立促進の環境を整備したりとかっていうような、取り組みが必要になってきます。で、今のオファーズもまさにそういうフェーズにあると思っておりまして、で、最近ですと本当に自分が何をしたら一番価値を会社に発揮できるかっていうのを探りながら、数値見たりとかしながら、次は何しよう、あれしようっていうのを考えながら日々働いているような状況になってます。
うん、
はい、そうですね。去年のちょうど12月に、入社して今10ヶ月ぐらいだった、うんっていう段階ですね。
そうですね、はい。一番最初入ってきた時はどんな仕事をしてたんでしたっけ？
入社当時は最初1ヶ月業務委託から入ってるんですけど、その期間も含めて2ヶ月3ヶ月ぐらいは実際 CSM として顧客接触を僕自身担当してました。はい。
どうですか？やっぱ顧客接触というのは一番最初にやっておいた方がいいとか、そういった考えありますか？
そうですね。それはもちろん CS オプスをやる人についても絶対一回顧客接触業務はやっといた方がいいと思っておりまして、直接クライアントとお話しする機会を経験しておくと、どういうところに困ってるか、クライアントがどういうところに困ってるかもわかりますし、あと CSM がどういったところで詰まるかとか、どういう情報が足りないとかっていうところにも気づけるので、一回現場の業務内容を把握しておく、肌で感じておくっていうのは必須になってくると思ってます。
じゃあ続いてもう少し具体的な仕事内容を聞いていきたいなと思ってるんですが、そうですね。なんか本当さっきの通り結構広域にわたるものをいろいろやっているなと。まあテーマは仕組みとかデータとか、あとは、ね、効率化とかそのあたりがテーマとしては共通かなと思ってるんですが、その中でもなんか大きく分けてどんなことをやってますか？
はい。本当に広くいろいろやっているって状態になってるんですけど、ざっくり区分けすると、データ分析とか戦略立て、まあ、示唆を出すっていうところが一つのセクションで、二つ目がそういうのに基づいて、CSM とか社内のオペレーション調整っていう分ですね、きれいにしてスループットを増やすみたいなところの業務が二つ目で、三つ目が社内外含めてコンテンツの制作、社内向けにはマニュアルを作ります。で、外向けにはヘルプコンテンツとかナレッジコンテンツを作っていきますっていう部分。で、もう一個が、まあ、テクノロジー分野ですね。ツールの導入ですとか、ツールの活用促進とかっていうところをやっております。だから大きく分けて1、2、3、4、4つ。大きく分けて4つっていうところですね。はい。
ありがとうございます。まあ、オーバーフロー、その、バリューズにメイクシステムっていうものがあって、データとか仕組みはもちろん大事にしているカルチャーがあるんですけど、本ちゃんが入ってきてくれる前はやっぱりそのデータをしっかり活用できる土壌っていうのはなかったなっていうふうに思ってて、溜まってはいたんですけど、で、それをまあ本ちゃんが溜まっているものの整理であるとか、その溜まっているものからの示唆出しっていうところをやってくれて、さらにそれがまあ実行につながるように仕組みを作ってくれたっていうところで、まあ本当に CSM の動きやすさもだいぶ変わっただろうし、まあ、めちゃくちゃ格論で言えば、お客様が何に困っていて、そのために必要な、じゃあ、データはどこにあってとか、 あとは他社ではこうなっていてっていうものがすぐ取り出せるのかとか、そういった部分のバックアップであるとか、あとは、まあ、本ちゃん自身はそこまで気づいてないかもしれないけど、経営にもインパクトがあって、というのもお客様ごとの、動きがどうであるとか、全体的なパネルの転換率がどうであるとか、その中でも何が今最近こう変わってきている、どの施策によってどう変わってきたのかみたいなところが、まあ、経営からでもすぐに探しに行ける状態になっている。まあ、もうちょっと探しやすくなるといいなと思うところはもちろんある。
はいはい。
それでも随分変わったなと思ってて、なのでやはりそういったところは、全社のスループットの底上げっていうところに、めちゃくちゃ、貢献度が高いなというふうにいつも思ってます。
まあ、ありがとうございます。
だね。で、4つあった中で、そうだね。例えばストラテジーの領域に入ると思うんですけど、
はい。
今言ったデータの可視化とか整備とか、分析とかっていうところの中で、はいはい、なんかこれ自分がこう、アウトプットを出してみて、結果が出たなとか、うんうん、あとはみんなに喜ばれたなみたいな、そういった施策はありますか？
そうですね。一番わかりやすく、僕、まあ、CSM 向けのものを作ってるので、喜ばれたところで言うと、日々の運、あれですね、クライアントの運用データをパッと可視化できるような、一覧で見れるようなシートを作成したっていうところが挙げられるかなと思ってまして、入社当時作ったんですけど、今も現場で使ってくれているようなものになってます。まあ、ざっくり内容で言いますと、まあ、うちのオファーズですね、っていうサービスの中で、このクライアントの、この時期、まあ、デイリーで出てるんですけど、何月何日のオファーの送信は何件かとか、っていうようなのが一覧で見えたりですとか、オファーだけじゃなくて、パネル全体、ログインから、検索何件してとか、そういった部分まで全部見えるようになってるシートを作って、CSM の人に使ってもらっているって感じですね。
ね、拝見させてもらいましたけど、なんかもうパッと見た感じで、どこにイシューがありそうだっていうのを見つけやすくて、非常に僕がもし現場にいても使いやすいなというふうに思ってるんですけど、それをこう俯瞰して本ちゃんが見せたときに、なんかこうトレンドとか発見とかそういったものがありました？
ああ、
一般的なお客様を通じてこう採用活動の行動パターンとか、
はいはい、
そういうのが見えてきました。
あ、そうですね。難しい質問なんですけども活用パターンがやっぱり大きい、何パターンかに分かれてくるなっていうのはありまして、まあ、シート作ってる中で、検索数の推移ですとかっていうのは、スプレッドシートベースなんですけど、スパークラインとかで出せるようになっております。なので、パッと見で、日々使ってるかとか、極端に必要な時だけしか使わないクライアントさんですとか、そういうのもパッと見えるようになってるんですけど、そういった意味合いで、まあ、じりじり使い続けて、コツコツ貯めた上で制約が出るようなクライアントさんもいれば、局所的にグッて使って一気に一人二人出すみたいなところもいて、使われ方が、分かれてるなっていうのは発見できたところですね。
なるほどね。面白い。それは何かお客様側の背景があるんですかね？
あ、そうですね。要因は結構たくさんあるんですけど、分かりやすいところで言いますと、実際に運用されてる担当者様の性質の違いって言いますか、セグメントの違いと言いますか、現場の採用担当の方がしっかりついていたりですとか、RPO 業者の方が入ってくれてたりですとか、っていうその採用メインとしてるお客さんがいる、担当者様がいるところについては、使い続ける、ちゃんと積み上げ続けるみたいなイメージが強くてですね。あとは、組織規模が小さかったりですとか、CTO の方とかですね、本当に現場のエンジニアの方とかが必要なタイミングで使うみたいなところにするときには、やっぱり日々使い続けるっていうよりは、おそらくまあ組織拡大のタイミングとか、欠員が出たタイミングとかで集中して、この月に一気にバッてオファーを送るとか、っていうような動きをするような違いが見れるのかなっていう感じですね。
面白い。結構やっぱり体制依存が強いってことですね。
まあそうですね。はい。オファーズ、まあ性質上、やっぱりダイレクトリクルーティングサービスなんで、クライアント、送る側、オファー送る工数とかはあるので、向こうの体制で使われ方は変わってきますね。
そうですね。
うん。
なんで、我々がやるべきこととしては、もちろん採用ニーズっていうのは波があるっていうのはあると思いますし、
はい。
まあ、でもそれが大きい会社になっていくと採用人数の波っていうのは小さくなっていく傾向があるので、
うん、
そういった大きな差はありつつですけど、我々ができるときは採用ニーズを作り出すっていうところは、まあ、不可能だと思っていて、なぜならその会社がどこを目指していて、そのための事業の一つのハウとして採用活動っていうものがあるわけであって、で、うん、それ自体を僕らが作り出すってことは、まあ、事業を作り出すというのもニアリーイコールだと思っていて、
うん、
まあ、それは我々のね、口を出すところじゃないというふうには思ってるんですけども、我々ができるところとしては、そのニーズがあったんだけど体制がないことによって、採用活動がうまくいってないとか、そこは多分お客様は本当は事業を伸ばすためにやりたいんだけれどもできてないっていうポイントだと思うので、その部分はね、もちろん僕らハイタッチも含め、テクタッチも含め、何かその体制依存の課題っていうのは、ね、今後解決するイシューの一つかなというふうにも思ってるし、逆に言えばそういうイシューが捉えられたっていうことがかなり大きい示唆かなと思うので、
うん、
そういうのを日々ね、拾い上げては、改善していくっていうことを僕らはやっているかなと思いますが。
そうですね。はい。まさにその通りの動きを今もしていて、大きく2つですかね。CSM の実際の顧客接触をしている担当者に、まあ、クライアント側のこういった特徴が見られますっていうのを、まあ、セグメントを僕の方で切ったりですとかして、こういうクライアントには優先的にタッチをしていってほしいですとか、あとは、まあ、この担当者がこのクライアントにやったこの施策は、他の横の展開が可能そうなので、他の人も一回試してクライアントさんに提案してみてくださいっていう内容、試作の横展開の手伝いみたいなところをやっていたりですとか、あとは本当に分かりやすくどのクライアントさんも同じところで詰まるようでしたら、それをヘルプコンテンツにしたりですとか、ナレッジコンテンツにするっていう部分を並行してやってるような感じになってますね。
うん、
はい。
試作やノウハウの横展開は本当に喜ばれますよね。やっぱりその採用活動の中でも、エンジニアの採用ってノウハウがこう属人化したりとか、あと企業ごとにユニーク性が、まあ、なんですか、ガラパゴス的な発展を遂げたりとかするから、うん、そういったところをね、我々がハブとなって業界全体に還元していけるとすごくいいかなというふうに思いますね。
そうですね。ありがたいことにたくさんの企業は使ってくれておりますので、他の企業がこうだったとか成功事例たくさん蓄えることはできているので、そういったところにも、まあ、オファーズの CSM とかの価値はあるのかなっていうふうに思ってます。
うん、ありがとうございます。はい、今ちらっと出てきましたけど、コンテンツ、はい、ところも、はい、この中の一つの仕事だと思うんですけど、コンテンツっていうのは、まあ、具体的に言うとどういう、何目的のコンテンツがどんな種類あってみたいなところで言うと、
はいはい、
どんな感じになってるんですか？
それで言いますと、大きく2つ、まあ、社内向けと社外向けで分けてまずお話ししますと、まあ、社内向けは新しい人が入ってきた時ですとか、カスタマーサポートのチームの人たちが動きやすくするように、社内のオペレーションのフローとかをマニュアル化したものですね。で、外向きのものですと、システムの使い方ですとか、仕様の説明とかっていうヘルプ系のコンテンツがあり、で、もう一つについては、先ほどからお話にあったような、採用のノウハウとかを、貯めたようなナレッジ系のコンテンツがあります。
で、コンテンツ取り掛かって、ヘルプコンテンツかな？なんかすごく僕が、見てて、勢いを感じたのが最初は初動がヘルプコンテンツだったんですけど、
はい、
どれくらいの期間でどれくらいの本数を用意したんでしたっけ？
そうですね、ヘルプのコンテンツ立ち上げたのが去年、今年の春とかなんですけど、そこから2ヶ月ぐらいでだいたいヘルプコンテンツで100本超って感じですね。機能説明ですとか、契約の手続きの話とか、そういった本当に最低限の知識で済むような部分については一気に作ってしまったっていう感じです。
すごいですよね。これものすごいスピード感を感じたんですけど、これ早く立ち上げられた背景はどんなところがあったんですか？
情報は一応社内には僕が入った時点である程度存在していて、僕がやっていたのですと、その社内にあったチリチリになってたデータを書き集めてくるっていうのと、ある程度の情報はあったので、それをリライトするみたいなところでしたので、もともと情報が揃っていたっていうところは結構大きいかなっていうのと、うんうん、あとはスピード感上げなきゃなっていうところが、その当時 CSM 僕自身もやってたんですけど、結構その 契約の質問ですとか、機能軸の質問ですとかをもらっていたんですけど、それをパッと返せるようなヘルプのコンテンツがなくて、それに僕自身が時間を結構取られていたので、まあ、やらなきゃっていう使命感みたいなところが強かったかなっていうところですね。はい。
わかりやすく緊急度が高いタスクの一つでありますよね、ヘルプコンテンツは。
そうですね。お客様目線でも僕らに聞いてわかるっていうのでもいいとは思うんですけど、まあ、時と場合によって僕らの返信もちょっと遅くなるとか、打ち合わせが入ってて遅れるみたいなところもあるので、そういった点ではパッて調べて自己解決していただいた方が満足度高いかなっていうのもあり、早めに作ってしまおうっていう意思決定をしていた感じですね。
なるほど。こういった、まあ、ヘルプコンテンツとかって、プロダクトの成長とか機能追加に合わせ、進化ですね、に合わせて、もちろん永遠に終わることがなくて、どんどん作っていき続けるものだと思うんですけど、はい、今、現時点においてはヘルプコンテンツの網羅性で言うと、何パーセントとか、なんかどれくらいいけてるなって感じですか？
昨日で言ったら多分、新しく出続けてるところも含めて、ほぼほぼ 100% はあるんじゃないかなっていう。はい。リリースが、エンジニアチームからリリースがあれば、そのリリースに合わせた新しいヘルプを日々作ってますし、もうずっと追いかけ続けてますね。で、たまに、ここの画面のこの機能の説明抜けてたな、みたいなのが発生するので、それは保管して、見つけ次第入れてるって感じなので、多分 95% とか、そういう網羅性かなって感じですね。で、まあ、あとは、ヘルプ系のコンテンツ、たくさん作ったおかげで、今まで来ていた、やっぱり、機能の質問とか、契約こうなった時どうすればいいんでしたっけみたいな質問は激減していて、もともとカスタマーサポートチームも僕が入ってから立ち上げたんですけども、このくらい質問が来るだろう想定で雇ったコース、雇い入れたカスタマーサポートメンバーの工数、計算があったんですけど、それをもうだいぶ大幅に下回っていて、なのでカスタマーサポートチームの人にはまた別の、業務をお願いできたりとかっていうことにはなってるので、ちゃんと計算し尽くしたわけではないんですが、もともとあった質問はやっぱり減ったなっていう体感は今ある感じですね。
素晴らしい。はい、なんか、ちょっと余談ですけど、要はその採用活動における定量的なデータを元にしたノウハウっていうのが、なんか一番やっぱりこの CS オプスチーム本社に溜まってるような気がして、で、そんな中で、ね、聞いてる皆さんの何か力になれればと思うんですけど、
はい。
エンジニア採用がこうまくいっている会社の傾向とか、
はい、はい。
が、全然抽象的なものでもいいので、なんかこう見える、そこから見えてくる、ポイントっていうのがもしあればみたいなと思うんですけど、
ああ、うまくいくクライアントさんの特徴ですね。
うん、
成功の定義もいろいろ分かれてくると思うんですけど、採用をまあ一人欲しい時に出すっていう文脈で考えると、まあ、やっぱり日々使い続けてくれているクライアントさんはコンスタントに制約は出るっていうのもありますね。うん、それが別にオファーを送るじゃなくてもいいんですけど、うちのオファーズっていうサービスに気になる機能とか、ちょっとタレントプールっぽい使い方をできる機能もありまして、なんか日々使い続けていてですね、そういう、こういう人がいたらなっていうぐらいの温度感のとこにもちゃんと目星をつけておいて、で、本当に、今必要だってなったタイミングでそこにアプローチするみたいな使い方をうまくできているところは、緊急で採用ニーズが発生してもうまく対応できているような状況ですね。まあ、データ的にもそうですし、定性的な情報でもそういうふうに聞いてます。
なるほどね。タレントプールってどの会社さんもこう、一つ上がってくるテーマであるけれども、なかなかやりきれてるって言っている会社さんに会うのも、なかなか珍しいなと思ってて、そんな中、
そうですね。
ね、お気に入り機能を使っておくと、ユーザーさんが、ステータスを変更したりとか何かしら変更があればスラックに通知も飛んでくるみたいなところがあるので、そういったものを地道にやって積み上げて、タレントプールを積み上げていってくれると必要な時に結果が得られやすいような状況っていうのが起きうるな。
それがまあ全体感のところですね。まあ、あとはエンジニア採用といいますか、やっぱり副業パラレルワーカーみたいなところで、フルタイムではなくてスポットスポットで業務をできる 方を受け入れられる状態になってるクライアントさんは、やっぱり困らず採用はできますね。しかも、本業でバリバリ第一線を走ってるスペシャリストをポンって雇い、スポットで雇い入れられるみたいなところがあるので、やっぱクライアントさんの各クライアントの受け入れ体制とか、業務の切り分けができているとか、そういった定性的な部分でも、成功するしないっていうところは分かれるのかなっていうふうに思ってます。
そうですね。だから採用活動って言っても採用だけの話じゃないんですよね。採用後の受け入れられる
体制、そうですね、
カルチャーとかがあれば、そこの採用のラインも広がる、採用手法の広がり、方法の広がりよっていうことだと思うので、はい、まあ、詳しくはこちらは前回配信の企業開発組織完全保存版を
そうですね。いや、本当にそういうパラレルワーカー的なところを受け入れできるクライアントさんは本当に困らず、本当にご利用開始初月でポンポン出す、採用出るので、
そうですよね。
そうですね、本心で喋ってますオファーズのポジショントークではなくて、本当に僕自身そう思ってるんでっていう感じですね。はい、
はい、ありがとうございます。次いきましょう、はい、入社のきっかけを教えてください。
はい、入社のきっかけですねは、ありがたいことにウォンテッドリー経由でスカウトメールをいただいたっていうのが最初の接点です。まあ、正直それまで認識してなかったっていうのはあります。で、いただいたメールですね。DM からホームページ飛んだ時に、ホームページの一番、当時のホームページの一番最初、今もそうかもしれないんですけど、時間を増やすっていうビジョンが、大きく書かれていたんです。で、っていうのと、世の中の非効率を解決して人の時間を増やす仕組みを作るっていうのがミッションになってるんですけど、まあ、その二つがすごいこう目について、ちょっとお話を聞いてみようかなって思ったのが最初のきっかけですね。で、僕自身、今までのキャリアもそうなんですけど、ずっと効率化とかを通して、人間の可能性を最大化するみたいな、今で言うと CSM の、対応の価値の部分を最大化するみたいなところに注力してきたので、このミッションとかバリューってなんか自分が書いた気がするなっていうぐらい、なんか自分ごと化してきたところで、もう、パッと見た時点で興味を持ったっていうところですね。で、また副業転職っていう概念もうち、オファーズでオーバーフローでは喋ってるんですけど、そういった概念にも心から賛同できたっていうところが、まあ、転職とか副業開始っていうところで背中を押した大きな要因の一個でしたね。
うん、うん、
まあ、僕自身今まで入社したはいいものの、実際仕事が合わないとか人間関係うまくいかないとかで早期退職してった人はよく見てたので、見ていましたし、僕自身そういう人のオンボーディングをやったのに、どうしても、実際できる仕事が違ったとかで、辞める方とかね、どうしてもいらっしゃったりしたので、新卒は企業側も、逆に働く側の人もですね、時間の、まあ、浪費をしてしまってるんじゃないかなっていう、あとキャリアのも傷がついたりとかしますし、っていうので、本当に副業でちょっと試してみてから、実際転職するっていうところについては、いいなって思っていたところですね。で、あとは、まあ、今の情報をな補強するようなところですけど、まあ、働くって結構人生の時間の結構な割合を使うので、まあ、数時間の面接とかじゃ、まあ、わからないなっていうのは本当に思っていて、企業側、面接する側から見てもわかんないですし、働く側からしても本当にわかんないはずなので、一緒に働きましょうっていうのが大切だなっていうのが、身に染みておりました。僕自身もオーバーフローについては正社員前提ではありましたけど、1ヶ月ほど副業期間挟んでからの転職だったので、まあ、ここなら大丈夫だって思って転職したっていう感じですね。で、まあ、その副業期間についても、オーバーフローは幸いなんか社内のスラックのチャンネルとか、結構どこも自由に覗くことができたので、その副業期間で、自分の、まあ、メンターだけとかじゃなくて、他のチームがどういうふうに動いてるかとか、まあ、社内の関わり方とか、まあ、話し方の温度感とかですね、そういうのがなんとなく見えていたので、結構安心して動けましたね。で、そのスラックで見える範囲でもう、社内の人が最初に僕がいいなって思ったミッションとかバリューっていう部分を、まあ、体現してると言いますか、割とそれに沿って動いてるのかなっていう人が多く見えたので、安心して正社員になったっていうような背景になってます。
うん、
だいぶ喋りましたけど、はい、
すごい嬉しい言葉がたくさんあるし、 でもそうですよね、候補者の皆さんにこう感じてほしいっていうところがちゃんと伝わってたっていうのが一番嬉しいところかなと思ってて、本ちゃん言ってくれた通りオファーズを通じて副業転職ね、はい、どんどんこれめちゃくちゃ本当にいいと思ってるからやっていくべきだと思うし、うん、まあ人材循環型社会も言ってますけど、今後の日本においては一人の方がたくさんの会社を手伝えるような土壌、うん、社会を作らないと、やっぱりなかなかイノベーションが起きづらかったりとか、うん、はい、すごくこう縮こまってしまうなという感覚があるので、そこをね、僕らはたった一つの会社かもしれないけど、その中で、こういうことができるんだっていうことをトライしていきながら、まあ、それを通じてオファーズを通じてお客様に伝えていきたいというふうに思っているので、まあ、ここら辺一番こう感じてほしいなと思ったところが感じてくれてたのが嬉しいなと思ってます。
あ、よかったです。多分 その通り受け取ってると思います。本当にそう思ってるんですよ、これ。僕も本当にそう思ってて、友人とかでも、ビジネス職の友人とかにも、まあ、入れるんであれば一回副業からやった方がいいんじゃないはよく言ってますし、はい、うん、エンジニアだけじゃなく今後は多分どの職種にも当てはまってくるんだろうなって思ってるからこそ、まあ、一旦エンジニアの副業転職ってところから関わってますが、今後はどの分野でも当てはまるんだろうなっていうふうにも思ってます。
そうですね、
はい
はい、ありがとうございます。中から実際入ってみてのギャップとかはどうでしたか？
そうですね、で、実際なんか副業で入ってみてから思ったのが、まあ実際そんなにギャップ、でかいギャップは感じなくてですね、で、いい意味でいろいろ中入ってから分かったところについては、全体的に会社的にとにかくやってみようぜっていう思考が強いなっていう感じですね。で、僕2社目も割と創業数年とかの2C 向けのベンチャーだったんですけど、そこに比べてもさらに PDCA の速度が速いと言いますか、とりあえずやってみようがとにかく速いっていうような印象がありました。で、まあ、速さの原因とかなんですけど、結構個人個人で次やるべきことみたいなのを判断して、これやります大丈夫ですかみたいなぐらいの確認ぐらいで、どんどんおのおのが会社のためになることをやってるみたいないう状況に慣れているっていうのが速さの要因かなっていうところですね。まあ、そのさっきミッションとバリューの話をちらっと僕の方からもしましたが、割と個人個人がみんな同じ方向を向いてるから、個人個人がそれぞれ今やるべきことみたいなのを考えてもそんなにずれてないので、個人判断で動いても大事なんか回っているっていう状況なのかなっていうのが中から見た感じですね。
うんうん。
あとは副業転職をしてる会社っていうのもあって、副業で参画してくださっている方がオーバーフロー自体たくさんいらっしゃって、各分野のプロがたくさんいるんですね。すでに自分のチームだけじゃなくて他のチームにも含めて本当に第一線走ってるプロがたくさんいらっしゃるので、なんか新しいことやりたくて困ったら社内でなんかこれに詳しい人いますかっていうと大体出てくるっていうのがいいところですね。だから僕自身、例えばコンテンツの制作とか、コンテンツ制作した後メルマガでデリバリーするみたいなことも今やってるんですけど、その分野って初めてやってたんですけど、中でこういうの詳しい人って言ったらたくさん今本職で、オンドメディア作ってますとか、そういう人がポロポロって出てくるので、そういうところすごい強いなって思ったところですね。
はい、なるほど。
今も助けられてます。
そうっすよね。フレキシブル経営、まあ、副業組織のいい点ですよね、ここは。
いいところですね。はい。いや、本当にそう思ってますよ。事業も進みますし、僕自身、新しいことやるの楽しいですし、なんかスキル、うん、知らないスキル、新しいスキルついてるなっていう実感もあるので、働いて楽しいところですね。
了解です。次は、どんな人が今後オーバーフローに来てほしいかっていうところなんですが、
はい。
そうですね。今、まあ、事業成長もしていく中で、採用活動もみんなで協力し合いながらやってて、本ちゃんもね、ご紹介いただいた方が入社決まったりとかしてる中、
そうですね、
今後もどういう人が来てほしいかっていうのを教えてほしいなと思ってます。
はい。そうですね。まず大前提が、 今推している副業転職っていう、その転職方法ですね。一回副業を試してみてから正社員化するみたいなところについて、心から共感できる方ですと。
うん、
で、まあ、その概念的な部分に共感した上で、さらにうちの自社サービス、オファーズとかのファンになれる方ですね。まあ、そういう本心で思ってることって、表面に出てくるので、今僕が喋って出てるかちょっと不安なんですけど、そういう人の声って、社内外に熱として伝わるので、そういった方、本当にいいなって思って働ける方であれば、とてもいいなって思ってますね。っていうのが1個目。うん、であと、まあもう一つは、役割にとらわれずですね、今、この会社で何をすべきかな、みたいなところを自分で考えられる方が理想だと思ってます。そうですね。組織もまだちっちゃくて発展性のある状態だと思ってますので、まあ、ポジションもいっぱいありま、空きもあるっていうか、まあ、できることはたくさんありますし、自分で考えて今これやる必要があるのかなって思ったら、とりあえずこの辺やりませんかって言える人が嬉しいですね。
はい。確かに。
なんか何人か同じことをやろうとしてる人みたいなのが出るかもしれないんですけど、それでも、この辺できそうって言える人がいると、じゃあやろうぜってなりますし、一緒にやってて楽しいので、そういう人が来てくれたら嬉しいなと思います。
はい、本当に。したら、最後、急ですけど、今後本ちゃんがやっていきたいこととか、はい、展望とか、最後、はい、それで、はい、総括して終わ
る。ですね。今後の展望、オペレーションチームとしての展望とか、まあ、CS チームとしての展望とかにはなるんですけど、
ね、とかこれや、まあ、全然展望、これやってみたいんですよねとか、
はいはい、
これを予定してますとかでも全然いいです。
ああ、それで言いますと、今、僕の方で検討しているのが、2B 向けのユーザーコミュニティの構築みたいなところを考えておりまして、うん、まあ、意味合い的には、やっぱり副業の受け入れ体制ができていると採用成功しやすいですって先ほどお伝えしたと思うんですけど、そういった部分ってやっぱ難しくてですね、他社の事例とかをたくさん吸収して、自社でできることをちょっとずつ構築していくみたいなことが必要になってくるとは思うんですけど、そういった面でユーザー同士の声お互いにつなげるとか、似たような企業、似たような規模の企業がどういうことをやってるとかっていうのを知れたりですとか、ユーザー目線だとそういういいところですね。あとはうち目線、オーバーフロー目線ですと、お客様の声がよく聞けるですとか、っていう文脈でコミュニティを作ろうとしてます。で、まあ、このユーザーコミュニティって結構一大プロジェクトじゃないですけど、結構重ためなので、
うん、そうです
ね、これをまあ今後、ちょっと来期以降力を入れてやっていこうかな、っていうふうなのを思ってるところですね。
うん。じゃあ、ここ詳しい方もね、絶賛お待ちしてますって感じですね。また副業でも、ね、
十分。そうですね。作ろうとしてますが、僕はユーザーコミュニティを運営してた経験ないので、今必死に勉強しながらやってますけど、コミュニティマネージャーやってましたとか、逆に今やりたいですでも大丈夫ですが、いらっしゃればとてもお待ちしてます。はい。どこにいるかわからない人材ですので、聞いていただいて興味があれば、来ていただけるととても嬉しいですね。
はい、ぜひ心当たりがある方はこちらまでって感じですけど、こちらが全然今も見えない
どこだか、はい、
なんでこれポッドキャストの一番下にお問い合わせフォームっていうのを、ね、はいはい、最近つけるようにしてるので、あそこでご質問もそうですし、なんか今みたいなぜひ副業で手伝っていただけるって方がいらっしゃれば、お気軽にご連絡いただければ嬉しいと思います。
そうですね、はい、とても待ってます。本当に待ってますね。はい、
はい、絶望してます。はい。じゃあ今日は、はい、本澤さんありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。